います。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その2月19日から25日までの6万9900円のために心を合わせて感謝のお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが教会の働きを豊かに祝福し、霊的な祝福、また金銭的な祝福を豊かに与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1の6万9900円を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あなたの素晴らしい恵みとともに、あなたがすべての支配者であり、また我々の所有者であることも感謝し、またその印としてもこのお金を捧げます。これを豊かに清めて用いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。水曜日から金曜日まで白馬キャンプが行われていたんですね。で、一つ大きな変わり目に来てるなっていうことをちょっと感じました。一つは、人数が350何人かな。夏はもっと全然多いですけど、冬のキャンプとしては最高ですね。去年が320ぐらいで最高だったんですが、でそれは、ね、素晴らしい祝福だと思いますが、問題はいっぱいで入らなくなってきたということですよね。ですから、なんかいろいろね、方法を求めないといけないということで、これは一つの次の段階への変わり目っていうことも感じます。さらにこういろいろな働きは確かに外に向かってきたんですが、映像の働きなんかもぐーっとこう伸びてきましたよね。それで教会としてはもう YouTube とかいろんなところにそれを出したり、あるいはコンテストに参加したりして、外部に向かって本格的な宣教とね、その技を進めるときかなと、こういうふうに思いますし、また賜物の働き、特に癒しの働きはね、救いに結びつくので、この働きが一気にこれから伸びていくと思われますので、敵地に踏み入るっていう、そういう動きになってきてますね。ですから大きな変わり目であるということを思いますし、その変わり目となった正解ですのでね、どうぞ見ていただきたいと、こういうふうに思います。
白馬すねり声キャンプ2019。白馬すねり声キャンプは毎年2月の末に長野県白馬村で行われるクリスチャンのキャンプです。すねり声とはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年様々な場所から多くの方が参加され、今年は356名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど、賛美歌を用いた宣教について セミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の選挙についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回白馬クリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドにおける働き、ハリウッドという巨大メディアを通して世界選挙を行っていくっていうのが多分気になったと思います。
これを制作しているとき一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
二級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかっていうことです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですから、この信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の話が全然別にあるんじゃなくて、求めてるかどうか、求めてるかどうかによって、どうしたら何かの人は何て言うのか、その中でこういう気があって、どういう気が変わってるのか、どういう気が変わってるのか、どういう気が変わってるのか、どういう気が変わってるのか。
本当にあの頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいこうちょっと笑顔がいっぱいなって思って
っていうのを痛かったんですけれども、それもなくなって、それであとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
ここから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
左肩がちょっと腫れていて凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日も一緒に乗ればいい、それダメなら明後日に乗ればいいんです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって、非常にみんな喜んでおりました。神様は癒しを具体的に始めていらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、パウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
で、自分の力に頼るのではなくて神様に頼る、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶということをね、されることをお勧めします。
お祝いもんですけれども、主が憐れんでくださって、あなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人でなさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものその全てを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
癒しが起こってね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってプッとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒される御心です。御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなされます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。
的確な癒しのためにいろんな他のためのが用いられてくると思うんですね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それ、私は預言者として言いますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者として言いますが、救いが起こってきます。それへね、期待し続けてくださいね。そしてカリスマの働きはですね、日本の教会の光です。で、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどっかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されてるものはいない。 これは真実、
ね、世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も深い音と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りの時、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へと帰っていきます。そこでは多くの困難や戦いが待っていることでしょう。しかし聖書にある神様の大いなる計画を信じ続けるのです。リバイバルはすでに始まっています。
はい、どうもありがとうございました。まあ、キャンプとしてはですね、大きな変化の時のキャンプだったなって感じます。さっきも言ったように350何人なんですが、問題はいっぱいになっちゃったってことですね。で、どう考えても次に入るところはない。まあ、何らかの方法をね、神様教えてくださるでしょうけど、まあ、それが一つね、次の段階に入ったことの一つの印かなと、私は思いました。また、各働きがレベルが高くなってきたんですね。もちろん、十分なものではありませんけども、もう戦えるレベルのものは次々と出てきているので、いろいろ外に出していくっていうのが大きなポイントだろう。例えば映像でもね、はっきり映像を通して神様のことを知ったり、あるいは癒しのことを求めたりする方々が必ず出てきますよね。それをどんどんどんどん YouTube とか、またコンテストやなんかそれに出していって持っていくと。で、癒しに関しても、すでに癒しは起こってますが、本格的にね、教会としてこう癒しに関する方向にこうぐーっといくってことはありませんでしたけども、それを主が示されておられるのでね、それが起こってくると思いますし、また同時に癒しの技が大きく起こってくるとともに、いろんな救いが起こってくるってことが一つポイントとしてあります。ですから一つ次の段階の変化がいろいろと起こり始めてるっていうことね、覚えておいていただきたいと思います。それで映像祭で1に、前田さんのやつがなってますのでね、それも見ておいてください。
1980年福岡県北九州市、メジャーデビューを夢見てプロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は希望に胸を膨らませていた。ところがいつしか挫折、夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ放蕩する日々、その挙句大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこはコンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。 お酒を飲むと凶暴になる父は誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は16歳の時に精神の病を発病した。病の名は精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな2人が出会い結婚すると言った時には親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは儲けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の二人の生活が始まったけれども、幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々。病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖、暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。
え？教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。そこでギターを弾くことになった俊一は喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもよらぬ光景が彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、俺ね、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたら、まあ、牧師は結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、でしばらくはなんかみんな、唖然としてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、まあ、その後、政界が普通に進んでいった。
政界中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて、教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが、集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながりすぎなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら 妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたからだ。現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生は大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんっていう言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
特には従えなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でもとにかく毎日無限に語り続けるっていうことをなしていきました。3週間ぐらい経った頃、ふとこう思い返してみると、自分の中のなんか変化が起こってる。嫌なこととか虐待されたこととか憎んだこととか、あの思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間もない苦しんできた病、しかしイエス・キリストに出会い、教会に生き続け、神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられるときに、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというのをね、感じますね。
これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
先ほど特別賛美をした神様の栄光を表した神様の栄光を表した神様の栄光を表した神様の栄光を表した。
ありがとうございました。どんどんあの前田さんのやつもそうですけども、映像のレベルが上がってきてね、これやれるぞって、まあ、あの映画制作できるなと私は思いましたし、またそちらに向かってさらにね進んでいくとともに用いていきたいというふうに思います。でちょっと個人的に感じたんですが、主演女優賞とか主演男優賞をやってもいいなと、こういうふうに思ったんですね。もう個人的に勝手に思ってるのは、 森さんの奥さん、あれ殴る時の目の鋭さっていうか、あれはちょっと違うなと思いましたし、それから、米田牧師ですね、米田お医者さんですからね、先生、まさに見事に言ってますよね。あ、素晴らしいなと、こういうふうに思います。それで癒しに関してはですね、これからどんどんどんどん起こってきます。しまったなと思ったことがあったのは、どうすれば癒しが起こるかって知ってんですよね、我々はね。それはまだちゃんとやってこなかったっていうことで、これからちゃんとやっていこうと、そしていろんな奇跡がこの中でも起こっています。不可能な病気はね、前田さんたちだけではなくていろんなところで起こってるんですよね。でもっと驚くべき癒しがね、次々と起こっていくでしょう。それで、夜の集会の時に、祈る時を持ってね、でいろいろ神様の働きを見たいと、こういうふうに思います。ですから、ミニストリーで私が祈るっていうことじゃなくて、皆さんが祈ることを通してね、いろんな奇跡が起こってるでしょうから、それを期待しつつね、そしてさらに多くの方々が癒されたり解放されたりする技を見るでしょうから、いろいろ病人もいろいろ連れてきてもらってね、そして、さらに次の対応に入っていきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今日は御霊に属する体についてです。7年間の観難時代の真ん中、 3.5 年目に敬虚が起こります。敬虚の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第一コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、蘇られた時、御霊に属する体に蘇られました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストが蘇られた時、弟子たちが会ってもわからなかったことから、容貌が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように空中を飛べる、などです。さらに第一コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる。めとることも嫁ぐこともないとあるので、結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は敬虚の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
私たちが今地上で生きている時にこの体がありますけども、この体はですね、血肉の体と言います。聖書によればね。で、血肉の体はですね、病気になったり怪我をしたりする、それから、年と死んじゃう、これが血肉の体の特徴です。ですから私たちが生きていて死んだ時に血肉の体はなくなります。そして私たちは天国に行きますが、天国に行く時に体なし、霊で行きます。ですから天国っていうのはですね、霊の世界であると思っていただきたい。 そしてやがてこれからですね、観難時代があって、その観難時代の中間に景挙があります。景挙があるときに天国に行った人たちに御霊の体が与えられる。そしてですね、景挙した人たち、それに御霊の賜物、体が与えられると。で、これは完全な体であって、この御霊の体を通して私たちは永遠に神と共にいるという、こういうことになります。ですからこの後ね、素晴らしい希望があります。まあ、今の体もいたわってね、そしてだましだまししながら長引かせていただきたいと思うんですが、死んだら霊になって、そして御霊の体によって神と共に永遠に生きるということになるということをね、覚えておいてください。パウロがね、新しい体を切に着たいって言ってる時は何を言ってるのかというと、今の体ではなくて御霊の体に変わりたいってこう言ってるんですね。ですから素晴らしいことが待ってるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。ちょっと聖書を出してくださいますか。これは、旧約時代のことなんですが、旧約時代で何を言ってるのかというと、神がイスラエルに与えられた掟を守るのならば、イスラエルは祝福されると、こういうことを言ってるのですね。で、神様が言われたことを守らないならば呪いが来る、こう言っております。ですから律法を守ることによって祝福を受け、守らないことによって呪いが来るということなんですね。それでイスラエルは結局どうなったのか、でも守れなかったんですね。で、守れないのは当たり前なんですね。じゃあなぜ当たり前なのかって、律法は守れないことを教えるために置かれてるんです。つまり律法を守ろうとすると我々が罪人であることが分かるのですね。ですから罪人であるということを分かるために律法が置かれていると思っておいてください。そして今はね、信仰の時代なんです。ところが信仰の時代なんだけど、クリスチャンの多くはね、律法の時代に生きてるんです。で、私はクリスチャンになった頃そうでした。それは何かというと、私熱心党だったんですよね。ですから、教会出席は牧師副牧師を抜きました。1位私、もうね、徹底して主に仕えたんですね。そしたらね、病気になったり、またいろんな困難とか問題に引きずり込まれたり、大変な状況になってきたんですね。で、みんなが、特に私が試練を受けてるってことを意識する状況で、牧師までが私に対して言ってきたんですね。あなたが一番教会の中で試練を受けてる。でもね、私その時ね、あれ?と思ってたんですね。だって私、神様に仕えてるわけでしょ。誰よりも教会に来てるわけですよ。で、奉仕やってるわけですよ。浪してるわけですね。そうすると普通祝福されると思いませんか?結構いい加減なのが何にもなくて、私がひどい目に遭ってるっていうのは、つまずきはしませんでしたけど、私、言ったんですよ。これおかしいんじゃないですか、神さんってね。で、私こんなにやっていて、この差は何ですかっていうふうに言ってたんですね。で、その時にね、私はね、実はね、間違った考えの中に生きてたんです。旧約時代はね、こう言いました。神様の掟を守るなら祝福し、守らないなら呪いが来ると。新約時代はね、違うことを言ってるんですね。良いことも悪いことも起こってくる。良いことで神様は祝福しますし、悪いことでも祝福しますって言ってるんです。で、信仰を使うなら、で、信仰の時代なんですね、具体的に。で、私はですね、後になってね、 私が病気を中心とした試練にあったことは、これはね、非常に大きな祝福であったということに気がついたのです。具体的にですね。で、聖書には面白いことが書いてあります。それは何かというと、悪いことで来たことの祝福の方がより祝福が大きいって書いてあるんです。ヤコブの手紙でですね、試練があったらこの世もない喜びと思いなさいっていうのは、最高の喜びと思いなさいだから最高なんですね。で、私はですね、クリスチャン生活が長くなってきたんですけど、その中でね、それを感じてきました。困難とか問題の中にこそ本当に深い素晴らしい恵みがね、満ちていると。そしてね、それがね、大きくクリスチャン生活の歩みとともに開かれてくるってことをね、見たのです。しかしね、ある方は言うんですね、いや、私にとって良いことは良いことで、悪いことは悪いことで、悪いことを通しての祝福なんて見たこともないとですね、何が益になるんだ。で、それはですね、今が信仰の時代であることを知らないからです。そして信仰を使ってないからです。信仰を使ってない結果どうなるかっていうと、実は悪いことを通して表そうとした神の祝福がね、現れなくなっちゃう。で、私は病気を中心としたいろんな困難に遭いましたが、神様ってのはすごいなと思いました。それはですね、私が献身を牧師に表明してから問題が始まりましたけども、教会の開拓をスタートとする1ヶ月前ぐらいに全てのことは終わりました。まさに計ったように終わったのですね。そしてそこで私が学んだことが、霊的な原則とか、神が生きて働いているとか、特別な土台となったのですね。それだけではないんですね。私は後に癒しの働きにもつくようになった時にですね、自分が病気であったこと、何度も何度も癒されなかったこと、しかしその後に癒されたこと、この一つ一つがね、非常に大きな武器になっていることに気がついたのです。そしてね、今でもその時の恵みがですね、まさに生きているってのを見まして、この上もない喜びであるっていうことは実感として見ております。で、皆さんもそれを見始めている方もいらっしゃると思うんですね。でも見ない方、これはね、信仰を使う必要があります。で、その時にじゃあ信仰を使うっていうのはどういうことかっていうと、基本的に言うと神の言葉に立ち従うということで、簡単に言うと祈り、聞き従い、感謝をする。感謝をし、聞き従う、そして忍耐を持って、これが一つです。あの、祝福を逃す人の型があります。それはどういうことかっていうとですね、よく言いますね、慌てる小じきはもらいが少ない、短いタームで見る人です。すぐ誤解します。神様を愛してないとか、神様が働いてないとか、どうして私を一つこういうふうにしちゃうんですかって、これはね、短いタームで見てるからです。じゃあ長いタームで見るとね、より神の恵みを見ることができるようになります。そしてね、その驚くべき神の働きを見ることができます。ですから、短いタームではなくて長いタームで見ると。しかし長いタームで見ても見切れないことがあるんですね。それは何かっていうとですね、神様は私たちの人生が永遠であることを知ってるから、私たちに祝福を与えるときに永遠という土台の中で祝福を与えている。ですから皆さんに面白いことが起こってきます。何かというと、今皆さんが受けているような試練の祝福をね、長いタームの中で見てくるかもしれませんが、1000年後2000年後ね、さらにそこから恵みを受けているということもね、起こってくると。なぜそうなのかというと、長いタームの中で、そして永遠の中で神様を導いてくださっているんですね。で、その時に信仰、 行うことによって、そして良いことを行うことによって祝福を受けるではなくて、感謝をし、で聞き従う中で神様の恵みを受けていくということが一つ大きなポイントであるということをね、どうぞ覚えておいてください。私は最初クリスチャンになった頃ですね、難しい本を読んだんですね。教会図書の後で進学校に入った時に教科書に出てきましたね。でその時何の役にも立ちませんでした。ところがある時ですね、難しい本の横になんかペラペラなジョージ・ミューラーの祈りの本があったんですね。それを見たんです。そしてね、それで変わりました。よかったと思います。あれでどんなに神様が愛してくださっており祝福を与えてくださるか分かったのです。信仰が大きく変わったのです。信仰中心になったんですね。どうぞ皆さんね、神様の恵みというのは溢れることがあります。なぜなら我々は愛されているからです。しかしね、その愛されている恵みを受けないでこの世を過ごしてしまうクリスチャンというのが多いんですね。どうぞ皆さんね、神様の特別な愛を受け、祝福を受け、特に悪いことを通しての神の勝利をね、豊かに見ていただきたいと。主はね、それを体験してもらいたいと思っているということね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご有効と宮沢を表してください。何かご自分が一人であると、こういうふうに感じている方がいらっしゃいますが、その方は目を閉じています。目を閉じているというのは、神様の言葉に対して信仰の目を閉じています。それゆえ、神様の恵みの祝福を受けておりません。これは自分で開けなければなりません。そしてちゃんと見なければなりません。その時、この人生の大きな変化が起こってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用意ことを皆さん。やりたいことがあって、そしてそれを行おうとするんですが、うまくいかない方がいらっしゃいます。やりたいことではなくて、神がやらせようとしていることに目を閉じる、目を止める必要があります。で従うときに神は一歩一歩扉を開き、さらにその人が真にやりたいことへの扉を開いてくださいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用行と宮沢を表してください。どうしても誰かを許せない方がいらっしゃいます。そのことのゆえに神様の愛を感じておりません。この方は一生懸命許そうとするんですが、それができません。不愉快に感じたこと、また許せないこと、またそのことのすべてを感謝し、悔い改めるべきことは悔い改め、さらに主の声を聞いていきなさい。従う中で、ある期間はかかりますが、完全に解放されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを申したいと思います。それではおのおので、癒しのためにお祈りください。天の様、あなたはお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人の体と精神から病の霊を治せ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を治せ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名で癒しを宣言する。この癒しを祈っている方がいらっしゃるんですが、祈っているんですが、教えられているから、心の底でそんなこと起こるかっていう思いがある方がいらっしゃいます。そこにちゃんと悔い改めと御言葉の光を入れなければなりません。悔い改めて、そして御言葉に立つということをしていく必要があります。それが その癒しが起こり始める大きなポイントとなります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へ御宮座を荒らしてください。ある方が一生懸命悔やためようとするんですが、感情が止まらないので悔やためられないというふうに思い込んでいる方がいらっしゃいます。感情を土台にするのはやめなさい。感情がポイントではありません、これは悔やためた意思がポイントとなります。たとえ感情があったとしても、あなたが悔やためるならば、意思を持って悔やためるならば、それは神様に聞かれ、またそれは許され、またそれを通しての神様の特別な祝福が開かれます。感情が悔やためてはありません。意思がポイントです。これを間違えないように、間違えるゆえに霊の祝福からずれている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へ御栄光を表してください。ある方が気になって、そしてその人にいろいろ言ったりなんかする方がいらっしゃいますが、主はそれをストップされておられます。そして気になるなら感謝をし、それで取りなしの祈りを出していきなさい。その中で何か神様が気がつかせることがあります。それはその方の問題です。そしてその事柄に従うときに一つの解放が与えられ、さらに次の段階の働きが行われます。イエスキリストの宮へって、お一人お一人の門先生に足を宣言する、感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。つなぎ用意キャンプの祈りをありがとうございます。心ゴスペルが4月29日に行われます。プレ伝道の集会ですので、どうぞいろんな方を連れていらっしゃってください。今日は東京開島聖会ですね。5時より、白馬の関東予選のキッズとアンダー21の集会が行われます。はい。クリスチャンフィルムフェスティバルで優勝、前田さんたちのやつですね、その以降7位まで祝福されました。今週の土曜6時半より癒しの集会を行います。感謝の選手祈祷会お休みです。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
新学校からです。今週は火曜日から土曜日まで追試です。ただし海外選挙には授業がありますが、1時20分から2時20分までと時間が変更になりますので、お間違いなくお願いいたします。また新学校では2019年度の新学生を募集します。導かれる方は新学校までご連絡ください。3月9日の土曜日6時半から癒しの集いがあります。どんな病でも、精神の病や人間関係の問題でも、時間をとってお祈りいたします。どちらの方でも歓迎いたします。またオンラインや保存版でも見ることができます。お待ちしております。お知らせは以上です。
はい、それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。